でにゃい。
ちょっとね、ポッドキャストってこの音声だけでやってるのって、いまいち盛り上がりにかけるなって今なんかなんとなく言われてる。
本当にそう思いますね。
で、まあこれをどうやって盛り上げるかっていう話は、うん、まあ、あのポッドキャストサミットとかなんかそういうイベントがあるんで、そっちに任せて、
はいはいはい、
あんまり話さないんですけど、
はいはい、
結構ポッドキャストやってる人って、うん、お行儀いいなって最近。
ああ、そうかもしれないです
ね。YouTube とかって、ね、掲示板とかもそう、うん、まあ匿名性が出るんで、うん、結構スレスレっていうかもう、うん、まあ、ほとんど黒ですからね。
うん、
ポッドキャストしにくいんですよね。
そうですね。
それも流行んない理由の一つかな。
あの、じゃあですけど、俺この、どれぐらい前だったかな、半年ぐらい前だと思うんですけど、ここのね、アップルストアで、ポッドキャストアワードあったんですよ。
はいはいはい、はい、
あの。ピーター・バラカンさんとか、あと、真鍋沙織さんとか来て、僕、それ、取材で来てたんですけど、その時にね、ビデオキャストじゃないの、ポッドキャストの優勝したやつだったかな。あの、富山県のね、ポッドキャスト説法っていうのがあって。
はいはいはい。
で、富山県の人なんですよ、それが。
はい、
で、仙台の、もう死んじまった仙台の、まあ、お父っつぁんがお坊さんなんですよね。
はいはい。
で、まあ、その息子さんもお坊さんなんですよ。
あ、お坊さんなんですか。
うん。で、そのお父さんが、もう最新ものが好きで、当時、
お父さんです
か、うん、お父さん。死んじまう前に、あの、自分の説法をね、あの、録音してたんですって、テープに。もうその数がすごいんですって。
そんなに録音してたんですか。
で、その前にあの、お経もちゃんとやって。お経付きみたいな感じで。
お経付き説法。
そのお経とかっていうのはやっぱ、あれなんですかね。著作権あるんですか。いっちゃうんですかね。
著作権は登録してないと思いますけど。
いや、結局発表したことによってそれが著作権が、あの、出るとはっていうのをやって
る。元が誰かっていう話はありますか。
元ブッダですかね。
けどね、そうやって発表するでしょ、
うん、
演奏者として演奏じゃないけど、
うん、
著作権隣接権ってあったらつくかもしれない。
あ、
確実に。
その説法は、
説法自体、
うん、そのお父さんがやっぱりトラさん張りのね、面白いこと言ってるらしい。
多分、なんだろう、聖書とかと一緒で、もうなんかもうみんなに知れ渡ってるようなものっていうのは、うん、あんまり認められないかもしれないんで、説法も完全にオリジナルか、元があるかによっても違うかもしれない。
あー、そっか。なるほどね。でも逆にその、僕もその、ポッドキャスト2005年の7月、8月から、AOR 奥様をやらさせてもらってるんですけども、ポッドキャストやったことによって、逆にね、その著作権だとか、あとその、まあ、その人のプライバシーだとか、そういうのをすごく意識するようになったんですよね。で、全体的にもやっぱそういう動きが出てくると思うし、で、ミュージシャンの数がもう爆発的に多くなってるじゃないですか。
そうですね。で、Mac 一緒に作られてるんち
ゃいますよね。そうですね。
Mac
だけで。
あ、
そうですか。
そうそうそう、ここ来る前に曲作ってましたもんね。お茶しながら。
僕ね、その2001年そのデビューした時に、岩手県のその出身地の岩手県の放送局に行ったらば、岩手県のね、出身のあれは何て言ったっけな、吹きの塔だったかなっていうフォークデュオ知ってます。知らないですか。知ってます。さすがなかなかオールディーズですよね、雰囲気も。それで、ね、その吹きの塔の人たちから、いや佐々木君、君は不幸だねって言われて、で、なんでですかって言ったらば、僕らがそのデビューした70年代っていうのはものすごく少なかったっていうんですよ、ミュージシャンが。で、その担当してくださる人はそれに比べてすごく多かったっていうんですよ。担当してくれる人が、
人が、
うん、でも今逆にそのミュージシャンの数が多すぎるけども、上の担当する人っていうのは下手すりゃ4分の1だよねっていう、に人間の4分の1で、この人は4人ぐらいのアーティストやってるんですか。
1人じゃなく
て、そうそうそうそう、うん、
減ってるんです。
で、そんな中でその自分のその例えばプロモーションだとか、あとライブ活動だとか、そんなことやるのってとっても大変でしょっていうふうに言われて。
大変でしょうね、
うん、いやだからインターネットとか僕使ってるんですよって言ったんですよ。
はいはいはいはい。
だってあの頃その、2000年のあたりまでやっぱりまだ、僕 が PC 買ったのは99年だったん で,、はい、でそれまではあのライブハウスとかでもねチラシ作るの手書きでしたね。イラストがうまいやつがいるバンドがあの結構ねいい印象っていう
イラスト力が
イラスト力大事だったんですよ。それがねある日ねあの友達がね94年頃にマック買ってそのバンドのロゴを作ったのに感動したんですよね。すごいなと思って、ほんでそのなんですかその2000年頃にそのこと言われて、いやその例えばプロモーションとか何か全国展開したりするときにどっちかって言ったらそんななんだろうチラシを巻いたりとかなんとかできないじゃないですか。その時ネットってすごいなと思ったんですよ。でそれと同時にその自分の例えばさっきの東海道53次を一人でこうやってる時に PDA で撮ってくれる人がいるんですよ、クリエとか使ってでそれをこうねアップロードしていいですかって、いやちょっと待って俺分かんないけどもしかして引っかかるかもよって言ったことある。
そうですよね。
でもねあの時はね自分の曲だろうが人の曲だろうがこっちとしては必死だからもう一人でも多くの人を見てほしいっていう、そこからお金が欲しいって、まあ、すごい純粋だったんでしょうけども、そういう衝動に駆られてそれをこう制限されてるっていうのにびっくりしたことありましたね。でなんかそういうのをなんだろうこう出したことによってそこから課金されるっていう、ちょっと課金されていい方もちょっと生々しいですけどそういうふうになってったらばいいなって思いましたけどもね。だからそれがクリエイティブコモンズの話を聞いたときに、あ、ぜひとちょっと聞いて、そのセミナー行ってみたいなと思って、それで行ったんですよね。
だから多分技術的にもできてくれてるし、うん、やっぱりこうやってると、こうある制限がおかしいなって感じるところもあるので、ね、うんうん、
はい、
結局今まだそれが現実のような感じですよね。一つクリエイティブコモンズは、いや、本当はクリエイティブコモンズなんかなくても、うん、今の著作権の範囲の中でできればいいんですよ。メジャーに流してるのが体系的に出てたらそれだけじゃないんで、クリエイティブコモンズ CC ってある、
はいはいはい、
あれ最初違うんですよね。カウンターコピーライトとか略だったんですよ。
あ、そうなんですか。
もうアンチ著作権みたいな、コピーライト著作権なんで、
だ
それじゃあまりにも攻撃的すぎるっつんで解明したんですけど、当時
は最初の方が良かったですね。なんかパンクっぽくてね
やっぱり
セックスピストルズかみたいな、
そういうのがないと今は面白いことができない。逆に今クリエイティブコモンズでやればちょっと面白いかなという感じです。
ちなみに僕はクリエイティブコモンズを利用してないですけども、クリエイティブコモンズを利用したいと思った時にどういうふうにやるんですか。まずは、
クリエイティブコモンズで配ってもいいやと思ったら、うん、ライセンスを、まあ、6種類あるんですけども
、6種類
あるんですけども、まあ、2つの質問に答えるだけなんです。
ほう、
この2つに、まあ、クリエイティブコモンズのサイトに行くと2つの質問に答えれますんで、ほう、あのラジオボタンとかですね、
ほう、
そしたらあなたのライセンスはこれです、それをコードが出てくるんで HTML、
うん、
どこかウェブ上で発表したかったらそれをそこに貼ればいいです。
え、その質問って何なんですか。2つ
は、1つはその第三者が非営利で使う、あ、営利目的で使っていいですか。
あ、じゃあポトフさんの曲があってクリエイティブコモンズ登録してて、非営利、
非営利だから営利目的で使っていいかどうか。
じゃあ俺が何かのイベントの時にその DVD 作ってポトフさんの曲、その入れたとしたら FK1 グランプリで、ふりかけグランプリで、
はい、
いいとこ来たよ今それにふりかけだったかそこに使ったとして売ったらばそれが自動的にいくってこと。
来ないです、来ないです。
あ、来ないの。
その目的で営利で使ってもいいですよっていう選択をしたら、特に今回のイベントはそうなんですよ、営利目的で使ってもいいんですよ。それはもう、著作者名、
うんうんうん、
今回はホットミュージックストリートっていう名前だけ貼っていただければ、うん、まあ、売ってもらおうが何してもらおうが構わない。
え、それのじゃあその売ってもらったお金ってどうなんですか。
その売った人に来ない、
こっちには来ない。へ、
それが嫌だっていう人は営利目的には使わないでねっていうのを選択するんです。すると非営利。
ああ。
中には売ってもらってもいいよってするとやる気になるじゃないですか。
やる気になる。
やる気になるっていうかバックしなくてもいい。 ったら、売るのだったら、売り物作ったとしたら必死になりますよね。うん、自分の、全部自分のものになるんですから。それが PR 力になることもありますよね。
でもそれじゃ作った人のそのアーティストのうまみっていうのは、それはプロモーションってこと？
だからそれでやったら PR だけで終わっちゃいますけど、
なるほど。
その後の仕組みをやっぱり考えなきゃいけない。例えば、アルバム10曲のうち、3曲だけ自由に売ってもいいですよ。残り7曲は売るときはいい。
あー、なるほどね。
で、それで知る人が多くてファンができて、買いますよっていう人が出てくるかもしれない。
あ、じゃあシングル切って、シングルだけそういう風にするようなイメージ。
シングルカットを無料でバーッと売って、売って配布して、
あ
アルバム買ってもらう、ね、ライブに来てもらうっていうのが。
あ、その新しい、古い、イメージ、やり方のままだけど、スタイルは新しいですよね。
これも古いは古いんですけども、
だってシングルカットをして売って、アルバム買わせるっていう手法でしたもんね。
まあ、そっちの方が合理的ですよ。コピーするって、コピーできちゃうってことを本当に考えれば。
あ、それいいな
ということで、だんだん時間も来てきましたね、これ で。
いやいや、大丈夫だ。飲み会やりますね。
ということで、今日はなんとなくアーティストのことも交えて、アーティストとユーザーの立場からなんとなく、こんな面倒くさいんだよみたいなとか可能性みたいなのを話しましたけども、まあまたどっかの機会で。
そうですね。これちょっと続きやりたいですね。
はい、感じで思います。おかげさまで時間も来ましたんで、締めたいと思いますが、一応宣伝。またポッドジャム5っていうのがですね、アップルスター名古屋栄でまたやります。今年の12月8日に決定してます。これがポッドミュージックストリートの2周年っていうことになりましてね。2周年で、こっちは多分 TK さんが企画してくれるかなと思います。まあ、名古屋なんでちょっと来れない方もいるかと思いますが、また今日のようにネット配信すると思いますので、よろしければ来ていただければなと思います。それと今日のこのスライドの資料、まあ、あんま紙になるかわかんないですけど、一応、ポッドミュージックストリートの方で、アップしておきますので、誰でもダウンロードできる形になります。それも、無料で、ダウンロードできまして、配っていただいてもいいです。有料で売ってもらってもいいです。それに切り貼りしたり音楽とか映像とかつけて、どんどん YouTube とかにアップしてもらっても全然構わないんです。まあ、それで、まあ、ただ、ポッドミュージックストリートの名前を入れてください。あと、できればポトフの名前を入れてください。そしたら、有名になったらどっか有料で購入に行きますんで。はい、今日は終わりだと思います。では、ありがとうございました。
にゃんもん。